今朝はイースター礼拝ですので、マルコの福音書からキリストの復活について一緒に学んでいきたいと思います。どうぞマルコの福音書16章をお開きください。福音書は4つあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それらは皆イエス・キリストの生涯が書かれています。福音というのは良い知らせという意味です。良い知らせ、聖書が私たちに伝えている最も大切なこととして伝えている良い知らせは、イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死なれたこと、また葬られたこと、そして聖書の示す通りに3日目に死人の中からよみがえられたことです。で、このキリストを信じる者は誰でも救われるというのがこの聖書の良い知らせなんですね。私たちは罪があっては過去に、ああしまった、これさえなければ、ずっとそれを引きずりながら生きるっていうのは辛いもので、どんなに幸せそうに見えたとしても、内側でそのような後悔の念をずっと持ってた状態で、私たち本当の意味では自由ではありませんし、幸せではありません。神様は私たちを罪から解放するため、罪を許すためにイエス・キリストを使わされたわけで、このイエス・キリストを信じる者は誰でも救われる、罪が許されるというのが聖書の最も大切なものとして私たちに伝えている良い知らせなんですね。こんな分厚い聖書なんですが、しかも1500年600年の年月をかけて書かれたものですが、テーマは一つで、私たちが幸せになるために、罪が許されるために、イエス・キリストが私たちを救うために来られたということ。イエス・キリストはでは誰なのか、この天地を作られた唯一の神が人となって来られた方、神の御子、救い主であると聖書は教えています。そしてご自分が救い主であることを権威ある教えを持ってはっきりと示されました。ですから聖書を学ぶと、イエス・キリストは本物だな、神の御子だな、救い主だなということがよく分かってきます。そしてイエス・キリストは教えだけではなく、奇跡をもってご自分が救い主であることを示されました。例えば生まれつき目の見えないものが見えるようになり、そして足のなえたものが歩き、ツアラート、当時の不治の病でしたが、そのようなものも清められ、耳の聞こえないものが聞こえるようになり、死人が生き返り、貧しい人たちに福音が述べ伝えられたわけです。ところがこの救い主を待ち望んでいたはずの、この神の約束を預かっていたはずのユダヤ人たちはこの方を拒むわけです。そして自分を神の子、神としたという、神を冒涜した罪でローマ兵に引き渡して十字架につけてしまったわけです。しかしこの十字架というのは私たちを罪から救うための神の方法でした。イエス・キリストは金曜日の朝9時に十字架につけられました。12時になった時、全地が暗くなり、午後3時までそれが続いたと聖書は書いています。そして3時にイエス様はこう叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。先週の礼拝のメッセージがこの内容でした。終わってから、最近教会来るようになった方が、どういう意味ですか、イエス様が捨てられるってどういう意味なんですか、説明したんですけれども、私たち本来は罪があって捨てられなければならなかったの、イエス・キリストがそれを追って捨てられたんですよ。神は私たちを罰することをせず、私たちを救うためにご自分の一人子にその全ての罪を負わせて、罪に対する神の御怒り、裁きが下されたのが十字架なんです。そしてイエス・キリストは最後にこう叫びたわけですね。完了した。これは私たちの罪の支払いが全部終わったっていう。借金が、罪の借金が全部帳消しになった。これが聖書の良い知らせなんです。しかしもし十字架のメッセージだけで聖書が終わっているのでしたら、イエス・キリストが十字架で死んだままであったのなら、他の宗教家と何の変わりもないわけですよね。すべて良い教えをしているわけで、 どんなに良い教えをしたとしても、人助けをしたとしても、復活がなければ死に対して何の解決もないわけです。こういうふうに行きましょう、このように行動しましょう、それをできたとしても、死に対して解決がなければ本当の解決はないわけで、しかし神に感謝ですね。聖書は神の言葉で、その神の言葉はこう証言しているわけです。イエス・キリストは3日目に死人の中からよみがえった。驚くべきメッセージなんです。これが聖書のメッセージであり、そこに私たちの希望があるわけです。では私たちとこのキリストの復活とどのような関係があるんでしょうか。またキリストの復活はどのような希望を私たちに与えるんでしょうか。今朝は皆さん今開いていただいたマルコの福音書の16章から一緒に学んでいきたいと思います。16章の1節から3節までをまずご一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい、さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ここで安息日というのは金曜日の日没から土曜日の日没までのことです。その日ユダヤ人たちは律法によって全ての労働が禁じられていました。今でも彼らはそのことを守り続け、金曜日の夕方になるとどの店もシャッターを閉めます。そして安息日が終わる土曜日の日没後に再びお店を開けて、町はにぎわいを取り戻していくわけですね。でここでこの安息日が終わった後の話 でマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとは香料を買ったということなんです。で何のためだと聖書は書いてあるんでしょうか。一節の方にイエスに油を塗りに行こうと思いって書かれています。彼女たちはイエス様に油を塗るためにその香料を買ったっていうことで、当時の埋葬の習慣では遺体の腐敗のこの匂い消しとしてそのように香料と香油を塗って雨布でくるんで墓に納めたんです。でイエス様が十字架につけられた後墓に葬られたのは金曜日の夕方でした。ですからもう安息日が迫ってたので急いでこの香油と香料を塗って雨布にくるんで墓に納めたわけですが、まあ彼女たちの計算によると香料は十分ではなかったんじゃないか。それで安息日が終わってすぐに彼女たちは香料を買いに行ったわけです。でこの女性たちはイエス様がガリラヤにいる時からずっと従ってきて仕えてきた女だと前の15章の41節には書かれています。彼女たちは誰よりも何よりもイエス様を愛して喜んで従い身の回りのお世話をしてきた女性たちなんですね。非常に美しい女性の性質だと思います。仕えていく、助けていく、身の回りの世話をしていく、そのような女性たちがいたわけで、しかしイエス様は宗教指導者たちの妬みによって十字架につけられてしまいました。彼女たちはずっとイエス様に期待をしていたわけです。この方が王になってこの世界を治めてくださる。旧約聖書が予言している救い主ある。この世界は平和になる。イエス様を愛し、イエス様に従ってきたわけですが、その愛する人を突然に失うわけです。私たちも身内のものを失うというのはどんなに辛いことかっていうのは目にしみてわかるわけですが、彼女たちは本当にイエス様を慕ってその方が突然失われるわけで悲しみで心いっぱいであった。何が起こったのか理解できない。 混乱した状態だったと思うんですね。しかし彼女たちはしっかり気を持って今自分たちにできることをしたわけです。それはイエス様の遺体に十分香料が塗られてなかった。このままでは良くない。ですから安息日が終わってすぐに香料を買いに行ったわけです。そして2節見ると、週の初めの日の早朝、すなわち週の初めというのは日曜日の朝早くです。安息日は終わりました。新しい始まりがスタートするわけです。それが日曜日です。日が昇りました。その時に彼女たちは墓に着いたわけです。ああ、イエス様がよみがえる、そのような期待をしてでしょうか。実は言うとそうではないんですよね。イエス様はあらかじめご自分が十字架につけられること、そしてよみがえられることを教えてました。でも彼女たちをはじめ弟子たちさえもそのことを何度も聞いていたにもかかわらず、すっかり忘れてしまったっていうか、全く頭になかったわけです。現実の悲しみでいっぱいで、希望などそこにはないわけですよね。ただただ香料を買って、そしてただただイエス様に香油を塗るために彼女たちは来たわけで、もし期待していたのなら香料など買う必要は全くなかったわけです。また3節にあるように、墓の入り口の石をどうしようかな、そのような話を皆で話し合うこともしなかったわけで、まあ、彼女たちが復活を期待してなかったっていうのがよくわかりますよね。ところが4節見ると、目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。沖縄の墓、まあ、今シーミーの時期のようですが、大抵ベッコーバカっていうか、そういうふうな墓なんですけど、イスラエルの当時の墓っていうのは、この岩をくり抜いて作った横穴式のものであったわけです。そして入り口は大きな石で塞ぐわけで、ここで女たちは墓に向かうわけですが、あの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと話し合いながら来てたわけですよね。女性だけですから、まあ、女で一つでは動かせないほどの大きな石であったわけです。しかし彼女たちにとってはもうそんな計算はどうでもよかったわけで、とにかくイエス様のところに早く行きたかった。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでにって書かれてます。すでに転がされて、塞がれていたはずの石がすでに転がされていた。誰が転がしたんでしょうか。福音書は4つあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、先ほど言いました。それぞれ十字架とこの復活の記事が違う角度で、強調点で書かれています。で、マルコは誰が転がしたかは書いてないんですけど、その前のマタイは大地震が起こって天から御使いが降りて石を転がしたと書いてます。なぜ御使いが転がしたのか、イエス様を墓から出すためでしょうか。そういうことはイエス・キリストに必要ないわけですね。御使い、天使の助けは必要ないわけで、石が転がしたのはこのここに来た女性たちが、イエス様のに香油を塗るために来たわけですが、彼女たちが空っぽの墓を見ることができるためですね。それで5節見ると、墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。 ご一緒に鍵括弧を読みましょうか、はい、あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しています。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ここにはおられません。女たちが墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が座ってたということなんですが、この青年は御使い天使のことです。で、マルコは一人の天使が語ってますので、その一人の天使を強調して書いてますが、実際は他の福音書を見ると二人いたようですね。で、女たちはその御使いを見て驚くわけですが、御使いは驚いてはいけません。十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。イエス様が死なれたのは歴史的な事実です。この地上で歩まれたのも歴史的な事実であり、死なれたのも確かな事実なんです。それでこの女たちは悲しんでたわけで、しかしそこで御使いが言うわけですよね。あの方はよみがえられました。驚くということを御使いは告げるわけです。あの方はよみがえった、よみがえった、ここにはおられません。で、そのことを確かめさせるために、なんて言うんですか、ご覧なさいって言うんです。見てみなさい。どこ見るんですか。ここがあの方の納められたところです。そこにあったはずのイエス・キリストのこの体がないっていうことなんです。空っぽである。空っぽの墓はイエス・キリストが復活したことの証拠です。で、キリストの復活を信じない人たちは、この女たちは間違って違う墓に行ったんではないか。まあ確かに女性っていうのは方向音痴っていうか、うちの家内もそうなんですけど、来た道が分からなくなっちゃうわけですよね。北がどこで南がどこであるか分かりにくい、地図を説明してもピンとこないっていうのがあるわけですが、この女たちはそうじゃったのではないか、そのように考える人たちがいるわけですけど、しかしこの女たちはイエス様の死を最後まで見届けたんですよ。十字架を。そればかりではなく、墓に葬られるまで見届けたわけで、イエス様が十字架につけられると、アリマタヤのヨセフっていう有力な議員がいたわけですけど、彼は密かにイエス様を信じたようですね。でもユダヤ人たちを恐れて自分の立場が危なくなるわけで、それで隠れクリスチャンであったわけですが、ところが、15章を少し見てください。15章の43節あたりでしょうか。このアリマタヤのヨセフは思い切ってってありますけど、だから密かに今までは信じてたんですが、十字架につけられたイエス様を見て、彼は思い切ってピラトのところに行ってですね、イエス様の体の下げ渡しを願うわけです。そしてそれを許可されました。で、他の福音書を見ると、前に夜イエス様のところに来たニコデモっていう、彼もユダヤ人の指導者で有力な議員であったわけですが、彼も信仰を持ったようですね。で、イエス様が十字架につけられると、このアリマタヤのヨセフと一緒に、でこの、ニコデモも30キログラムあたりのもつ薬、そして油を持ってイエス様をこの葬るために、アリマタヤのヨセフが自分のために用意した新しいこの墓をイエス様のために使ってもらおうと思って、そこに納めて石を転がしかけておいたって書かれています。そしてこの15章の47節を見ると、 マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの納められているところを何て書いてあるんですか。よく見ていたってこと。よく見ていた。彼女たちは最後までしっかりとどこに納められたか見たわけです。ですから彼女たち間違って違う墓に行ったのではなく、イエス様の納められた墓に行ったわけです。もし彼女たちが間違った墓に行ったのであれば、この宗教指導者たち、最初たちはちゃんとした墓をこの言うことができたはずですが、彼女たちはちゃんとした墓に行ったことが確かであるわけですね。また復活を信じない人たちは、女たちが間違った墓に行ったのでなければきっと弟子たちが盗んだんだろう、そしてそれをよみがえったと言ったんだと考える人たちがいるわけですが、墓の前にはローマ兵たちが墓の番号をしてたと他の福音書には書かれています。弟子たちはどうしてたんでしょうか。彼らは3年半イエス様についてきたわけですが、いざというと決断性が弱いっていうか、期待してた方がいなくなると失望するわけですね。みんなチリチリになって逃げていくわけで、そして今度は自分たちも捕らえられてしまうのではないかと臆病になって部屋に閉じこもっているのが男たちだったわけです。宗教指導者たちはどうしたかというと、彼らはイエス・キリストを十字架につけて自分たちの策略が見事にうまくいったと喜んだわけですが、翌日心配になるわけですね。それでピラトのもとに行って彼らはこのように言うわけですが、閣下、あの人を騙す男がまだ生きてた時、イエス様のことですが、まだ生きてた時、自分は3日の後によみがえると言ってるのを思い出しました。彼らは思い出したわけです。イエス様が3日の後によみがえるっていうこと、弟子たちはすっかり忘れてましたけれども、彼らは覚えてて、だから3日目まで墓の番号するようにどうぞ命じてください。そうでないと弟子たちがやってきて彼を盗み出して死人の中からよみがえった、そのようなことを言ってももっとひどい状態になりますから、惑わしになりますから、どうぞ番兵を置いてください、お願いします。そのように彼らがお願いをすると、ピラトはそれを許可して番兵を置いて石に封印をして墓の番号をさせたわけです。ところが大きな地震が起こったわけです。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がしてその上に座ったからでした。マタイの福音書によると、その顔は稲妻のように輝いて、その衣は雪のように白であったと書かれています。万兵たちは普段は鍛えられた人たちでしたが、大抵4人一組でチームを組むわけですけど、おそらくその時も彼らはそのように複数で番号していたんでしょう。でも彼らは死人のように固まってそこで倒れてしまうわけです。そして目が覚めて起こったことの全部を彼らはこの祭司長たち、ユダヤ人の指導者たちに報告をするわけで、その時に祭司長たちが言った言葉なんですが、彼らは何をするかというと、この兵士たちに多額の金を与えたと聖書は書いてあります。賄賂ですよ。そしてこういうように彼らは言うんですね。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったと言いなさい。もし面倒なことになっていくのであれば私たちが説得するから、そのように言ったわけで、ですから弟子たちが盗んだことでないことは確かな。さらに復活を信じない人たちは、キリストは死んだのではなくして気絶をしたんじゃないのか、気を失っていたんではないだろうか、そのように考える人たちがいるわけですが、決してそうではないわけですね。イエス・キリストははっきりと死んだわけで、それが15章の、先ほどのマルコの15章の44節には、この百人隊長、45節に行くと百人隊長が死を確認したことが書かれています。 さらにヨハネの福音書の19章にはイエス様がすでに死んでるので足を折らずに脇腹を槍で突き刺したと書かれています。このようにイエス様は完全に死なれたわけです。そして墓に葬られました。しかし御使いの証言した通りにこの方はよみがえったわけですね。ここにはおられないという。ですから7節見ると、ですから言ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと言いなさい。御使いは女たちに復活の知らせをこの弟子たちに伝えなさい。特にここで興味深いのがペテロの名前が書かれてますよね。ペテロのこと覚えてますでしょうか。イエス様が十字架につけられる前の晩、イエス様は弟子たちにお集めてこう言われるわけで、あなた方は今夜私の家につまずきます。それは聖書にこう書いてあるからです。あなた方は皆つまずく、私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになる。そのように書いてある通りにあなた方は散っていきます、逃げていきます。しかしイエス様は言われたわけで、私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。イエス様はあらかじめ十字架の話を弟子たちにされました。それだけではなく、十字架につけられると、捕らえられると弟子たちが逃げることもあらかじめ伝えました。さらによみがえることも、そしてよみがえった後ガリラヤで会えることも主はあらかじめ伝えておられたわけですね。するとペテロは言うわけですね。イエス様がみんな去っていく、でペテロは他の人が、あなたのようにつまずいたとしても私は決してつまずきません。彼は自信があったわけです。私はつまずきません。イエス様は彼に言われたわけで、誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロはたとえご一緒に死ななければならないとしても、私は決してあなたを知らないなどとは申しません。もう私たちは何度もその結果を聞いている通り、ペテロが呪いをかけて三度もイエス様を知らないと言ったことも知っているわけですね。すると鶏が鳴いて、彼はイエス様のあの言葉を思い出して外に出て激しく泣いたと聖書は書いてあるわけです。おそらくペテロの心、イエス様を愛する、最後まで従う、どんなことがあっても自分は従う、他の人がついてこれなくても私は最後までイエス・キリストを裏切ることはしない、イエス・キリストに最後まで従う、たとえ自分の命を失ったとしても私はそうするという彼の心、従いたいという心は本心だったでしょうね。それだけに主を裏切ったことの不甲斐なさというか、自分の愚かさというか、自分の弱さというか、どうしようもない、自分に対する失望感は人一倍大きかったんだろうなと思います。主の死を悲しんで自分の弱さを思い知らされて、一番弟子たちの中で落ち込んだのはおそらくペテロではなかったのかなと思いますが、でもイエス様はあらかじめそのことも知っておられたわけです。それで御使いを通してペテロに伝えるように女たちにここで言ってるわけで、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます、前に言われた通りです。もう何度もイエス様そのことをおっしゃったわけで、前にそのことを言われた通りそこでお会いできます。ペテロがイエス様を否定したからといってイエス様は彼を見捨てることはなさいませんでした。彼の弱さも知っておられて、彼が 否定することも知っておられて、そして彼の信仰をイエス様は回復させていくわけです。回復させるだけではなくして、ご自分の栄光のために用いてくださるわけです。私たちはどうでしょうか。私たちも同じですね。気持ちはあるんですけど、心は熱いんですけど、でもいざという時にそれができなくなってしまう弱さが人はあるわけです。でも主は私たちの弱さを理解できない方ではなく、弱さをすべて知っておられて、私たちを助けることのできる方ですから、感謝ですよね。最後に8節一緒に朗読したいと思います、はい、女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。女たちが復活を全く期待してなかったことがよくわかると思うんですね。復活という文字、全く予期しない出来事、それに彼女たちは驚きを隠すことができなかった。あまりの驚きに墓を出てそこを逃げ去りました。すっかり震え上がって気も転倒していたからと書かれています。そして誰にも何も言わなかった、言うことができなかった、それほど恐ろしかったわけですよね。全く期待してなかったし、そして未だにそうは言われても信じられないでいることがよくわかると思うんです。墓は空っぽでした。見つかりの証言も彼女たちは聞きました。しかし死んだ者がよみがえる、死ぬの中からよみがえる、そのようなことは人間の頭では理解の範囲をはるかに超えた出来事であったわけですね。でも彼女たちだけではなくして、このあと彼女たちは御使いに言われた通りに弟子たちにそのことを伝えに行くわけですよ。弟子たちは、そうか、イエス様よみがえったのか、そのように反応したのではなく、何をたわごと言ってるんだ、そのように言って女たちを信用しなかったと。聖書は正直な書物ですよね。イエス様の一番そばにいて、もう何度も教えを聞いて耳にたこができるぐらい、でイエス様の十字架のことも、そして復活のことも、神の言葉を直接ですよ皆さん。私たちのように間接的に聞いたのではなくして、彼らは直接見える形で触れて主と食事をし、主の口から発する言葉を彼らは直に聞いたにもかかわらず、耳が閉ざされていた。分からなかったわけです。復活の主に会うまでは。聞いてはいても心が開かれてなかった。しかし神は憐れみ深い方ですね。イエス様はよみがえってすぐに天に帰ったとは聖書は書いてなくて、その弟子たちに現れたと書かれてます。多くの目撃証人があるわけです。まずイエス様がよみがえって現れたのはマグダラのマリアに対してでした。彼女はイエス様に出会うまでは非常に厳しい苦しい生涯を歩んでましたよね。七つの悪霊に取り憑かれて、どうしようもない状況から彼女は解放されて、ですから彼女はイエス様が十字架につけられる最後まで共にいて、そして復活の朝も真っ先に行ったのがこのマグダラのマリアだった。主は悲しんでいる者に慰めを与えてください。苦しんでいる者を解放してください。主が先に現れてくださったのはこのマグダラのマリアでした。そしてこの墓に来た女たちでした。さらにペテロにどこで会ったかは聖書は書いてないんですけど、ペテロに会ったとも書かれています。そしてルカの福音書の24章でしたっけ、エマオの村に向かう十二弟子以外の弟子たち二人が歩いていたわけですが、彼らが話し合っているところにイエス様がそこに入ってきて、彼らの目は 心を塞がれてたので、イエス様だと気づかなくて、でイエス様が聖書からご自分について話をされると、彼らの目がその後パンを裂いた時に開かれた。ああ、イエス様だった。そういえば聖書のことをずっと話している間、私たちの心うちに燃えたではないか、そのように言った弟子たち。そして、エルサレムのまた戻って弟子たちにそのことを報告するわけです。イエス様がよみがえったのは日曜日でした。そして日曜日の夕方、弟子たちに現れるわけです。ユダを裏切ってもそこにいないわけで、11弟子たちが集まっているところ、いや一人は欠けてましたね。どういう理由か、トマスっていうのがいなかったわけです。で彼らは恐れて部屋の中に閉じこもっていたわけですが、イエス様がそこにスッと入ってこられて、シャローも平安あれって、彼ら驚くわけですけど、でも喜びにすぐに満たされるわけです。ところがその後戻ってきてトマスに喜びの報告をすると、自分信じない信じない見ないと信じない、その釘跡に指を差し込まない限り、脇腹に手を差し込まない限り、私は信じない。その後1週間後、日曜日の夕方、まあ教会がですから日曜日このように集まってくるのがよくわかると思うんです。それはイエス様が日曜日によみがえったから、私たち教会2000年間ずっとそれをお祝いして毎週のように集まっているわけです。そして今日はイースター礼拝でイエス様がよみがえったことを記念してみんな集まってそれをお祝いするわけですけど、トマスはその日はそこにいなくて、2週目に彼も集まってきたところにイエス様が真ん中に立って、トマス、あなたの指を私の釘跡に刺しなさい、あなたの手を私の脇腹に刺しなさい、するとトマスは我が主を我が神を、そのようにひれ伏して主を礼拝したわけで、イエス様が言われたのは、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる者は幸いです、そのように言われたわけです。その後約束の通りに先にガリラに行かれて、後から来た弟子たちとまた再会をして、でペテロの信仰の回復、そして初代教会の指導者として主が任命することがはっきりとされて、その後に500人の人たちに同時に現れてくださった。このように聖書は復活したイエス・キリストと出会った多くの目撃者がいることを証言しています。そして皆復活のイエス様と出会った者は喜びに満たされました。その後イエス様はすぐに帰ったのではなく、40日間確かにご自分が生きて働いておられることを、幻ではないことを弟子たちに表されて、彼らの見ている前で天に帰られて、そしてあらかじめ約束しておられた聖霊を信じる者たちに下ったのが、あの使徒の働きの2章ですよね。聖霊が下ると彼らは力を受けるわけです。今まで臆病だった彼らが、自分の力ではなく御霊の力によって、イエスがキリストである、イエス様は私たちの罪のために死なれました、単純なメッセージです。そしてこの方は復活しました。誰でも自分の罪を悔い改めてこの方を信じるなら救われます、そのようなシンプルなメッセージを彼らは力を受けた後に、立ち上がってエルサレムから始まって、自分のいるところから始まって、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでイエス様の復活の証人となっていくわけじゃないですか。しかも命を懸けて、命を捨てても彼は福音を述べ伝えたわけ。偽りの証言のために誰が命を捨てるでしょうか。聖書の示す通りに、イエス・キリストは3日目に死人の中からよみがえられたわけです。さて、イエス様の復活が私たちとどのような関係があるんですか。どのような希望を与えるんですか。すべての人に大いに関わりがあるんです。あなたにも 関わりがある。初めて来られた方にも関わりがあります。そして生ける希望、単なる希望ではなく、しっかりとした本物の希望を持つことができます。聖書は、すべての人は罪を犯したと書いてます。すべての人です。どのようにして罪が許されるのか、どんな良い行いをしても無理だと聖書は書いてあります。なぜなら 100% できる人はいないからですね。どのような宗教も人を罪から救うことはできません。生き方を教えることができるかもしれません。それぞれの価値観があります。でも神の前に罪が許されること、それは行いによって教育によってできないと聖書は教えています。神の前に全ての人は罪を犯してしまい、有罪が確定していると教えている。このままでは自分の罪の上に神の怒りにあって滅んでしまって当然であると聖書は教えているわけですが、聖書の良い知らせは、神は愛であるということだ。神は憐れみ豊かな方であるということだ。ご自分の一人子をそのために使わせてくださったという、この方がイエス・キリストです。何のためですか？それは私たちの全ての罪を負うためであると聖書は書いてある。そして私たちの全ての罪の身代わりとして死んでくださるためだと。実際それをしてくださったわけですね。しかしこの方を死の中に閉じ込めることはできなかったわけです。罪の支払う報酬は死であると聖書は、神の言葉は書いてあるわけですが、この方は私たちの身代わりとして死なれたわけですが、この方本人には罪がないわけですから、罪を認めることできないわけですから、神はこの方を死人の中からよみがえらさせてくださったわけです。最後にちょっとエペソの手紙開いて終わりましょうか。エペソの一章をちょっと開いていただけますか。新約聖書の左側の方を開いていただけますか。エペソの一章の20節、私の聖書では374ページです。このように書かれています。クリスチャンの方々一緒に読みましょうか。一章の20節を一緒に朗読します、はい。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせてくださったっていう。キリストがよみがえったのは一時的な蘇生ではありません。また幻でよみがえられたのでもありません。聖書はキリストは肉体を持ってよみがえったと教えています。復活の体、それは朽ちない体です。私たちのこの肉体は朽ちていきますね。老化していきます。最後は滅んでしまう、死んでしまうわけです。誰もそれを逃れることはできないわけです。そこには何も希望ないわけです。死に対して解決がなければ、生きる意味が、目的がわからないわけですよね。でもそこに解決を与えさえすれば、なぜ生きているのか、神の言葉を学べばよく分かってきます。神は私たちを愛して、私たちに本当の希望を与えるわけです。それ死に対して解決を与えるわけで、罪の処理と同時に、この肉体が滅んで終わるのではなく、 朽ちない体、新しい体が与えられるという。イエス・キリストは新しい体で復活したことを聖書は教えています。同じようにこのキリストを信じた者は朽ちない体、新しい体が与えられるというのがこの聖書の神の約束なんです。神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをよみがえらせてくださいます。第一コリントの6章の14節にこのように書かれています。神は主をイエス・キリストをよみがえらせましたが、その道からによって、どの道からですか？神の力、それは全能の力であるわけです。その神の力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。はっきりと聖書を約束しています。ですからクリスチャンが死を望みのない人たちのように必要以上に悲しまないのはそこですね。確かに寂しい悲しみはあります。私たちの教会にもここ数年で何名かの方々が本当に愛する人たちを先に天に送って辛い悲しい思いをしましたが、教会も悲しみましたが、でも私たちは本当の悲しみを持ってないわけですね。なぜならそれ希望があるから、再び会えるっていう、そこに希望があるわけで。なぜそれが言えるんですか？キリストが復活したからです。信仰を持った者、同じように神がキリストを復活させたように信じた者も復活させられる、新しい体が与えられる、そのような希望を聖書がはっきりと与えているので、私たちは希望を持つことができるわけです。もしキリストがよみがえられなかったのなら、その希望はないわけです。罪もない、罪の許しもないわけです。しかし聖書の証言している通りに、キリストは死人の中からよみがえってくださったわけです。私たちの罪のために死んだだけではなく、葬られただけではなく、死人の中より3日目によみがえった、このキリストを信じる者は誰でも救われるというのが、この聖書が私たちに最も大切な知らせをとして、出来事として伝えている良い知らせ、福音であるということですね。どうぞ今日初めて教会に来られた方、あるいはまだイエス・キリストを信じていらっしゃらない方、あなたはこの希望を持っているでしょうか？死に対して解決を持っているでしょうか？その約束は確かなものでしょうか？聖書は確かな書物なんです。どうぞ調べてください。私たちクリスチャンは調べないで信じたわけではないですよね。皆さん、私たちは調べれば調べるほど本当に聖書は真実だな、神の約束は真実だな、よくわかるわけで、もうすでに救われた皆さん、家族のために私たちを祈りましょう。友人のために祈りましょう。そして彼らが救われるように、彼らがこの良い知らせを受け取ることができるように、私たちはこの良い知らせをさらに多くの人に伝えていきたいですよね。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストが私たちの罪のために死なれただけではなく、死人の中から復活したという素晴らしいこの良い知らせが全ての人に伝えられたことを感謝します。私たちも聞いて、見てはいませんけど、見たかのごとく神の言葉を信じて救われたことを覚えて感謝します。どうぞまだ信仰を持っていらっしゃらない方がいましたら、はっきりとこのイースターの時にイエス・キリストを心に信じて永遠の命を、神の祝福を、救いを受け取ることができますように、またすでに救われているクリスチャンたちがさらに御霊に満たされて力を受けて、キリストの証人として一人一人をその場で用いてくださいますように、お願いいたします。栄光主にお返し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。